それではまずイベント情報に行きましょうか。リュータさん、今週末、先週もお届けしたジャパンハウスのアニュアルバザールがありますね。
はい、
もう一度お伝えいただけますか。
はい、そうですね、ジャパンハウスのアニュアルバザー、バザーがあります。毎年もったいないっていうテーマでやっていて、まあただいわゆる普通の日本でやるようなバザーで、ちょっと日本関係のものとかアジア風のものとか、ギフトにできそうなものがあるという感じだと思うんですけれども、これがジャパンハウスで今週末、先週行った時には土曜日だけって言ってしまったような気もするんですが、うん、土曜日と日曜日にあるみたいです。
それは失礼します、うん、日曜日でやってるんだ。
そうですね、うん、明日8日と、日曜日9日土曜日日曜日、うん、日は11時から夕方5時まで、日曜日は朝11時から夕方4時まで、
うんうん、
そうです。
日曜日の方が少し早く終わるということですね。
そうですね、うん、
そう、こちらの人にとってはクリスマスってきっといろんな贈り物とかで大変な時期なんでしょうね。用意するのにちょっと日本的なものとかアジア的なものがその中にあればいいかなとかっていうので、いろんな人が、行っているんじゃないかなと行くんじゃないかなと思います、
うん、
それと同じ日にこのキャンドルスティックレインがオープンですね、はい、これも毎年お届けしていますよね。
そうですね、
うん、
アーバナの、東の方にキャンドルスティックレインって、まあ、これは通称なんですけれども、キャンドルスティックレインって呼ばれているところがあって、そこの道沿いの家で結構みんなでライトアップをしていて、うん、まあキャンドルスティックってろうそくっていう意味ですけど、その名前の通りホリデーライトアップした家がずっと並ぶ通りになってるところがあるんですけれども、ね、うん、
これが土曜日の、夕方の6時からライトアップが始まるのかな、うんうん、
そうですね、毎年、ホリデーシーズンになるとライトアップされて、今年は明日からで、オープニングが6時にあるということですね。
でクリスマスまでか、ディセンバーの25って書いてありますね。クリスマスまで、うん、あります、
うん、
もうこうライトアップしてる家は結構ありますよね。ただここは地域っていうかブロックでこう皆さんがこう協力をしてライトアップしてるっていうところが、ちょっと他と違うのかな、うん、
そうですね、まあそうですね、で、まあ、キャンドルスティックレインっていうのは通称なので、場所としては、うん、まあアバナの東の方にカッテージグローブっていう道があるんですけれども、うんうん、そこにつながる、イースチャンドライブ、フェアローンドライブ、グラント GRANT プレイス、そういう感じの道沿いの家がそのライトアップをやってます、
うん、こうさっきろうそくって言ったけど、でも実際は電飾ですよね。電気の光、
うんうん、
で、いろいろだったり、なんかサンタさんとか動物みたいなものが、置いてあったりとか、そんな感じ。でもリュットさん、日本に帰られたら静岡でもきっとこの時期、いわゆる電飾っていうのかな、うん、されてますか。
そうですね、デパートとか駅前とか、うん、そういうところには飾り、あとツリーみたいなものとかがあったりしますけれども、
各家はあんまりないですか、静岡では。
この辺はあまりないですね、うん、まあ、あのアパートとかが多いからでもあるとは思うんですが、う
ん、なんか私あの勤めが日本では神戸なので、うん、神戸の家って結構各家が飾ってたりとか、あの通りから見えるようになっていて、うんうん、でそういうのを見てるとなんかあとツリーとかもそうなんですけど、あのニューヨークの話に戻すと、ニューヨーク行ってあクリスマスの時に行くのいいねって、ニューヨークのクリスマスってすごいんだってねとか、今日、うん、昨日も、ニューヨークの近くの出身の人と会った時に、結構年配の方で、小さい頃そのクリスマス前にニューヨーク行って、でクリスマスツリーがすごく大きくてもうそれが忘れられないとかこう言われて、すごかっただろうとか言われたんですが、うん、なんかピンとこなくて、そのロックフェラーセンターのクリスマスツリーとか、そのスケート場とか、うん、そういうの行っても、はい、あんまり大きくないように見えたりとか、日本の飾りと方がなんかこう派手だったりして結構、うん、あのアーバナシャンペーンでも結構あのツリー地味っぽく思えてしまうんですが、あの日本とアメリカ と、両方いらっしゃって、リュウダさんとかどうですか、クリスマスの飾りとかその電飾とか、うん、やっぱアメリカの方がすごいです。みんな日本から来るメールとか、羨ましいすごいんでしょうねとかって来て、なんて返事しようかなとかって思ってるんですけどなんか違いますか。
どうでしょうね、うん、どうだろう、あのシカゴとかもそうですが、シカゴはなんだっけ、ハンコックビルディングとか、まあ、いわゆるミシガンアベニューのマグニフィセントマイルのところに結構大きいツリーとかあったりとかしますが、うん、あとデパートの外の窓のところとか、うん、ショーウィンドウか
ショーウィンド、ね、
のところとかも結構やって、まあ、あのニューヨークとかはそういう老舗のデパートとかもあるので、うん、そういうところの飾り付けも結構やったりしますけれども、なんだろうな、
うん、
多分日本の方が多分老舗っていうのがちょっと多分キーワードなところも多分あって、
うん、
あとまあロックフェラーセンターとかも伝統的なもので、なんていうか、日本の方がネオンサインとか色とか、
うん、
ショーウィンドウの中のライトアップとかはすごい明るいので、
はあはあ、あそうかもしれないですね、うん
うん、アメリカの方が割と古い建物のこととかも多くて、
うん
うん、シカゴとかニューヨークは特にそうだと思うんですけど、だから派手っていうか、ちゃんと飾り付けはしてあったりしてもちょっと落ち着いた感じなのかなという気もしますけれども、どうでしょうか。
そうですね、なんかその華やかさという意味ではそんなに、その日本からメールいただいたりとか、アメリカのクリスマスってすごいんですねでしょうねとか言われるほど、こちらはそんな華やかでもないかなとかっていう印象をまだ持ってるんですけど、きっとこれからまたいろいろいろんなものを見ると思うんですが、でそれでその前も話したかもしれませんが、クリスマスの飾りって、日本が一時期はすごいその輸出産業としてたくさんのクリスマスの飾りを作って輸出してたんですよね。で、いつもその旅にアメリカをどっか行ったりすると、地方のアンティークショップとかにこうメイドインジャパンってどんなものがあるかなとか、こうそういうのを見ながらこう行くんですが、飾りはこうわざわざメイドインジャパンって書いてないですが、ただこういろいろこうネットとかで見ていくと、神戸が日本のクリスマス産業はすごく盛んだったそうなんです。でこれは ある、企業 の、 ウェブサイトかなにちょっと書いてあったんですが、まずその、まあ、神戸がこう盛んで、明治30年頃仏具として使用されていた経木、木の薄皮で作られた菓子折り、弁当箱のような材質で作られたモールが神戸在住の外国人の目に留まり、こうそこからクリスマス用品がこの経木で作られるようになったと。でこういろいろ輸出してたんですが、そんな質が良くなかったのが、戦後日本のクリスマスのこう飾りが、昭和45年ぐらいってことで1970年ぐらいまで、はすごく盛んで、日本クリスマスイースター雑貨協同組合、をこう作ってこう品質も良くして海外の輸出が飛躍的に伸びて、うん、でこういろいろプラスチック製とかも作られるようになって、で一時期は日本はクリスマス製品で世界一の輸出国となったそうなんですね。でそれ以降でも、オイルショックとかがあって、でそれでそういう業界がこう廃業に余儀なくされたりして、でそれ以降昭和60年頃ぐらいからは、つまり1980年代からか、どちらかというと国内向けに、こういろいろ工夫して、でその頃になると日本でもクリスマスのこういろいろこうイベント化していて飾りとかも売れるようになって、国内産業向けにこうデザインとかも、考えられて、作られるようになったみたいな、もっと長い歴史が書いてあるんですが、書かれていて、なるほどなって思ったんですが、どうなの、こちらに売ってるクリスマスの飾りって多分ほとんどが輸入でしょうね、今アメリカで。
そうですね、多分割とどの時代にも安めに大量生産したものが入ってると思うので、うん、
そうだから一時期きっとアメリカのクリスマスのツリーの飾りとかも日本から大量に輸入されていたんじゃないかなと思います、うん、でそう考えていくと、クリスマスツリーの飾りっていうのもひょっとしたら日本すごく進んでるかもしれないとか洗練されてるかもしれないなとか思ったりもした次第なんですが、どうでしょう、うん、いろんなところのクリスマスツリーの飾り方とかを見ていくと、こうその時代の特色も見えてくるのかもしれません。でさっき言ったそのアンティークショップをいろいろこう、今回はあまり行けなかったんですが、ローカルな行ったら、で前もお話したんですが、瀬戸のノベルティ輸出玩具なんかで結構ディズニーのものが、置いてあったお店がコーナーがあって、白雪姫とか、ピノキオ、ピノキオのディズニーが1940年代ですが、あとお牛のフェルディナンド、これご存知ですか、この映画、これ1938年でも、そういった1940年代30年代、白雪姫も含めてその時のなんかキャラクターみたいなものをディズニーが多分日本に発注していて安くできるので、でそれをちゃんとディズニー のマークがついてるんですが、それをまた日本から、アメリカに輸出して、で後ろを見ると陶器なんですが「メイド・イン・ジャパン」って書いてある。そういうのが結構、うんうん、あって、日本とアメリカのつながり、方、こう面白いなと思って、見てたんですが、とそのなんかイメージとしてこう1930年代にディズニーのものを日本の、職人さんがいろいろこう作ってたっていうのが、なかなか本人作ってる人は見てないだろうな映画とか思いながら、でアメリカにいらっしゃった時いろいろこう目につきました、こういうメイドインジャパン、ね、意外と あるんですけど、裏見ないとメイドインジャパンって気づかないんで。
そうですね、まあ、それ日本が輸出してたのは昔なので、アンティークショップとか、うん、そういうアンティークフェアとかに行くと、おもちゃとかも結構日本製だったものが
ありますね、
多いと思うんで、うん、
ただその日本の人が見るとアンティークショップに置いてあるものってアンティークじゃない、セカンドハンドみたいなもので、うん、こうアンティークにとしてはあんまり注目されないかもしれないけれど、ちょっとこう地方とかそこらにあるアメリカのアンティークショップって書かれてるお店に入って、あの安っぽく見える、こういうこうキャラクターとか見ていくと、うん、結構メイドインジャパンのものがあるので面白いなって思います。でイリノイにはそういうメイドインジャパン の, あのノベルティー結構たくさんあって、で前、道代さんに以前その瀬戸 の, あの名古屋のそういう輸出陶器の話をしていただきましたけど、今回はあんまり途中では、その安い、大量に作られたノベルティはあんまり見かけなかったんですが、このディズニーの分だけはなんかコレクションで置いてあったので、ちょっとこう楽しんで、見ました。それで次の曲はピノッキオの、主題歌で、これも有名な曲ですが When You Wish Upon a Star、をビリー・ジョエルが歌っているので、今日はちょっとなんかこう雰囲気が、そんな感じなので、この曲を選んでみました。2曲目トムさん、2曲目のビリー・ジョエル When You Wish Upon a Starお願いします。どうぞ。
When a star is born, they receive a gift or two. One of them is this.They have the power to make a dream come true. When you wish upon a star.